ちょっとここら辺で少しですね、まあ、テーマってことないんですけど、まあ、なんか今もうその北川さんもまあ出会いってこと言ってて、今も結構その出会いの実際のところって結構かなり、いや面白い話だと思うんで、少しなんか自分はツイッターでこんな意外な出会いを、意外な人と会ったとか出会いをしたとか、あるいはそのあるそういう結構このタイミングで会えたとか、なんかその実際にツイッターを使っててこうそういう出会いがあったとかできた、その状態っていうのをちょっと具体的に、そうなんか今心に残ってる出会い方っていうのをちょっと一人一人具体例で言っていただいて、そうすると まだ始めてない人もツイッターやるとこんな面白いことがありえるんだっていうこともあると思うんで、いかがでしょう、どなたからでも。
意外な出会い、
まあ、いやそんなに気張らなくても、別にいやだ、まあ、いや普通だってツイッターなければここのたまたまこういった時にこういう人とのつながりは、それがなんかリアルに合うかどうかは別として、教えてもらったとか、ここ行った時にたまたまこういう情報を教えてもらってその場所と出会うことができたとか、そういうことですかね。ツイッターがあって、
はい、石川です。それこそそのついのみっていう文化が、その僕が行ったのは確か2009年8月から、もうもちろんその前からやってる方たちいらっしゃったんですけど、そのツイッターで飲んでるよって言ったら来る、さっきも言ったんですけど、っていうのがあった時に、ツイッターを結構使いこなされてる方は、それこそ統計的に出てると思うんですけど、35歳以上が圧倒的に 60%、70% ぐらい占めていて、かなり多くの方が使っているし、で、実際その、会社の経営者の方とか、結構和訳の方とかが、新しい技術が飛び込んでみて、で、今それでこう、飲んでるんだけどとか言ってらっしゃることも多いので、実際その、まあ、たるコンサル担当の会社の方とか、他にも普通に、まあ、企業の方が結構多くて、学生よりも全然その、企業の方の方が街で飲んでるので、そういう方にお会いして、僕建築の学生ですけど、実際その、こういうこと考えてたりするんですけどとかいうのは、いや、それまだちょっと若いんじゃないとか、そういう話になったりとか、その、建築の学生を、まあ、やっていたわけですけど、8年間ほど。本当に交流がなかったので、まあ、それ、個人的な問題ももちろん、友達関係とかもあると思うんですけど、本当建築の学生で閉じていたところがあるのを、一気に突破できるためのツールとしてはすごく面白かったし、結構生の声が聞けるし、35とかを超えていらっしゃる、40歳とか、50歳とか言ってらっしゃる大人の方は、学生に優しいというか、なんかその社会君みたいなことをすごい話してくれて、でそのまま負けたくないので反抗すると、なんかまたそれでこう話す、僕もそういうタイプなので、ずっとツイッター上でもお分かりになってると思うんですけど、その生意気タイプなので、なんか30までそれでいけるよとか言われてるので、石川兄さんに石川兄さんに言われてるので、
30まだかよって言ったら、
まだあるなみたいな、
それを好意的に受け取ってね、30までは大丈夫だ、
まだいけるなと思ってやってるんですけど、まあそういうことが、まあ本来だったら昔結構サークルとかの関係とかだったかもしれないんですけど、今その上下関係みたいなものがフィジカルには結構減ってきている中では面白いのかなという気は、とりあえず頑張って時間稼いだんですけど大丈夫。はい。
印象的だったことですよね。いくつかあって、初めて半年ぐらいの頃に急に参入というか、参入障壁が低くなったのか分かんないですけど、急に増えたじゃないですか。あの時確かに建築関係の方ばかりフォローしてる方は体感的には建築系の方がいっぱい入ってきたって感じなんでしょうけど、なんか建築のちょっと周りとか、その建築に関わるいろんな業界の人もその時一気に入ってきたんですよ。はい。その時に今までは私基本的に私がステータスに書いていた、私のプロフィールに書いていることを見てフォローしてくださった方しかフォローしてなかったので、割と自分と近い、自分と何か共通項がある人ばかりのタイムラインだったんですけど、なんかいろんな方が増えると、なんかちょっとした世界の縮図って言ったら変なんですけど、いろんな業界の方が同時にその会話してたりしてるのを目の当たりにするようになって、で一番印象的だったのが建築学生がすごいちょっとなんか のたまっていたんですよ、いろいろ。それでいや、なんかいや、すごく 設計ってのはって言ってたんですよ。私もよくしますけど、それでその横で全然関係ないんですけど、それに対するリプライとかではなく、建築家のその仕事がないとか本当に辞めたいみたいなツイートがあり、そのちょっと後ぐらいに本当に偶然なんかタイル屋さんとか施工の人が建築家に文句を言ってるんですよ。それをでしたらまた建築、その大学入ったら建築やりたいなっていう高校生もいて、それを見てあの世界の縮図だなと思って、すご
くなんだこれと思う
っていうのがすごく印象的だったことの一つで、でもう一つが、私あのちょっとずれるかもしれないんですけど、あのツイッター本名でやってるかやってないかって結構大きいと思って、私は1年半ぐらいずっと匿名でやっていて、それで今年に入ってあの意味ないと思って、結局合ってるから名前伏せてても面倒くさいだけだと思って本名に変えたんですよ。本名に変えるとすごいあのやっぱり身元をちゃんと明かしてると、そのあなんか例えばあの私はあの東大の者なんですけど、あのステータスにも東大の何年ですって書くと、その OB だった昔建築やってましたみたいな人にフォローされたりとか、そういうつながりも増えて、まあ、あと端的にはあのすごく珍しく、本当に珍しいあの同じ名字の人と会えるっていうこともあって私なんかあの石川さんの場合はあの世界中にいっぱいいらしてって感じなんですけど、私の場合は全国に本当に全然いないかったので、すごくあの逆に心細かったのもすごく元気が出たりしました実際に会ったりもしましたし、そんな感じですね。
まあ、今あの栗生さんからその名前の問題っていうか、まあとかって、まあ、なかなかねよくなんか日本ではこう実名性っていうのはね根付かないとか、まあ、確かにブログなんかもあんまり実名でやってる人は、まあ、よっぽど有名人はね別としていなかったんですけど、確かにツイッターっていうのは結構実名の人もいて、でやっぱりそれがなんかこう属性が実名だと増えてくんで、その属性絡みのさっき言ったその石川つながりとか東大つながりとかなんとかつながりの輪がより多様になる可能性があるという得があるから実名にするっていうことがやっぱりこうあのなんていうかシステムとして自動的にそっちに動かされていくって、実名の方が得になってくるというふうなシステムが確かにツイッターっていうのは組み込まれているところはなかなか日本人が今までできなかった実名っていう世界に踏み込んでる感じはしますよね。実名匿名の話っていかがですか、他の方なんか、あるいは会場におられる方も含めてですね、はい、なんかあのぜひ今日は あんまりこうオーディエンスとあれは関係ない場所なので、うん、いやもうどなたでもなんか今の出会いの話と実名匿名の話で、いや俺はこんな面白い出会いが実はあるとかですね、あるいは実名匿名で少し考える、まあ、私は匿名だとか実名だっていうのでなんかありますんでしょうか。どうですかね、どうですかね、はい、まあ、じゃあ平塚さん、平塚さんはポム企画ってのはあれ最初から実名だったんでしたっけ、そもそも。
ですね、
あ、そうですか。
その頃はインターネット自体が10年前実名だったのは、その頃はあのインターネットがかなりアングラだったので、あの実名を出すとか匿名じゃないと危ないとかそういう危機管理意識が全くなかったせいで、そのままそうそうインターネットがすごい小さかったので、もうあのなんとなく実名にしちゃって、そのまんまなんか実名で生きていくことになっちゃったので実名なんですけど、まあ、あの匿名の方に結構で面白い方という人たちに、まあ、割と会えるというか、まあ、出会いがツイッターは結構ありますね。そういう印象はかなりあって、特にあの、まあ、会社員の方とかで、あの、まあ、ちょっと匿名せざるを得ないクラスターの人たちにの話が聞けるのは結構面白い。
あれ、
こいつに話したがってる、こいつだけ話したがって
る。いや、まあ話したがってるというか、多分今平塚さんが言ってた話はあの会社員の方とかっていうので、まあ、僕も関わらせてもいただいて、まあ、石川さんも津田りに来てくれたあの建築不動産実務クラスター交流会というのがあって、まあ、まあ本名その時は出してましたけど、まあ、歩き方さんという人が、あのあそうなんですか、今関西にいらっしゃいますけど歩き方さんとかネットヘッドさんとかっていう、その、まあ、結構まあ、ツイッターの前からすごいブログから、まあ、アリユーザーで
やってた方たちが、そのままじ、人前に出る場所でもあの、まあ、ユーザーネームというか、ハンドルであの自分の意見をちゃんと言えると、そういう場所を作ったっていうのが結構大きいよねという話を、まあ、されてて、まあ、僕もそうだと思うんですけど、だからさっきの出会いという話で言ったら、そういう人たち、まあ、普通に学生やってたらなかなかそういう実社会でこうやってる方たち、しかも、まあ、中堅30代40代の人たちに会うことってのはほとんどないので、そういうことで言ったらそこに関わらせていただいて、でしかもまだちょっと続きそうなところが、さらに面白いのかなっていうふうには僕は思いますね。まあ、あとは東さんとかそういう、まあ、本当に本の向こう側、ネットの向こう側だった人たちに実際に会えたっていうのは結構大きいかなとは、まあ、思います、っていう感じで。ありがとうございます。
はい、じゃあ今山崎亮さん到着したんで、
はい、すいません遅くなりました、ね。
じゃあちょっと、最初みんなに聞いたんですけども、はい、ツイッター始めたのがいつ頃かっていうのと、なんかそれから今の自分のツイッター感、ツイッターっていうのはなんかこういう自分にとってツールだとかもんじゃもんだというふうなことをちょっと軽くお話しいただければ、はい、ちょっと熱いするんですか、
はい、立ったんですよ、じゃあ隣を失礼します。山崎です、すいません遅くなりまして。始めたのはどれぐらいだろう、4ヶ月前ぐらいかな、多分それぐらいだったと思いますね。
今何ツイートぐらいですか。
4000ツイートこの間いきました、あれおかしいこと、あれ あ、多すぎますかそれあ、そうなんだ、あ、知らなかった。いや、僕普通につぶや、まあ、ちょっと多いなという気はしてたんですけど、みんなの、あのタイムラインを怪我してるなという気はしてたんですけど、あ、そんなに驚かれることだとは思ってなかったですね。で、始めるきっかけになったのは、あの慶応大学の SFC で、あの社会学って言えばいいのかな、加藤文俊さんって、あのそうです、フィールドワークの人ですね、キャンプ論とか書いてる、あの人が最近ほとんどもう、あの研究室の連絡なんてメール使わないでツイッターで全部連絡するんだよなんて話をしていたんですね。でその時ツイッターって噂には聞いてたんだけれども、そんなことに使えるもんだと思ってなかったので、だそういうことを使えるんだったら、例えばうちの事務所のスタッフとかも、まあ、研究室ぐらいの人間がいるとすれば、でも全部それでできるのかななんて思ってたんですね。まあ、実際やってみたらかなりオープンなものだからそうはいかないんだけれども、あでもそういうふうに使えるんだと思ったんで調べてみたのがきっかけですね。で、まあツイッター感っていうほどよく僕も分かってないんですけれども、ただなんでしょう、やっぱり本当につぶやきっていうだけあって、こういうふうにみんなでいて話をしている感じに、ここでなんかちょっとつぶやいてみたら、それにおおとか、それちょっと4000ツイッター多すぎんじゃないとか、ポロポロみんなが言ってくれるっていうのは、あの誰かも言ってましたけど、飲み会とかを設定するのの話がすごい早いとかね、ああいうのにすごく近い感覚としてはすごく近いなという気がしますね。でそれがまあ僕が実務でやってる街づくりであったりとかワークショップであったりとか、そういうことをまあ何回か実際に会ったことがある人たち同士でツイッターで話をすると、もうそのものが決まっていく、あのスピードがすごく速いですね。それは大きくあるところだと思います。
いやその街づくりの話は大変興味深くて、 IBM なんかは街づくりやりたいとか言っているわけですよね。実際 IBM が、IBM が言ってます。あの確かなんか日経の記事に載ってます。それは日経の人が、あの IBM の人に話聞きに行って、あの建物とかもうどうなっちゃうんですかねみたいな、逆に心配になるみたいな記事を書いてるんですけど、あの彦坂さんが書かれてる美術論で、こう時代を4つに分けるやつあるじゃないですか。いや本当今そこで言う情報社会、あれは確かアーカイブの話になってたと思うんですけど、がリアルにそのシステムの問題として来ていると思っていて、いや本当にこれあの面白いと思うのは、パソコンって昔、コンピューターって昔でっかいメインコンピューターがあって、それによってこうビル全部管理してますよみたいな、こう命令型だったと思うのが、いやそれぞれ場所場所に実は細胞の体とか、体の細胞とかって動いてて、実は脳は命令してないんだよっていう話に動いてきたときに、じゃあそもそもその時の脳の役割って何だったのっていうことを Google と Twitter みたいなものが実は担保していると思うんですね。だから僕たちは自由に振る舞っているけれども、なんとなくみんなの集合の意思決定みたいなものは Twitter みたいなものを介してできるというか、 Twitter で議論をしているのかというと、実は議論になっていなくて、 実はみんな見てるものバラバラで誤解しかしてないんだけど、なぜかなんかみんなのインスピレーションだけが生まれてくるみたいななんかよくわからない状況が生まれていて、その人間と人間の直接のコミュニケーションが、まあその前1個前というか産業革命後はマスメディアというかマスとにかく大きくなって集合させることによって成り立っていたのが、実はこうワンツーワンかのような感じでつながっていけて、でさらにそれが脳が体を担保しているかのようなこう決定権みたいなものをなんとなく浮かび上がらせてるっていうのはすごい面白いと思っていて、そうなってきた時にじゃあ建築家どうなるとかいう話とかになったりするんですけど、はい、
なるほど、あの確かに、まあ、あの結構そのなんだろうな、ツイッターってさっきちょっと体感って言いましたけど、やっぱりこうなんかこう体でなんとなくつながってるような印象っていうのを持続させると思うんですよ。だからあんまり議論する、つまり頭の方のツールではなくて、割とその例えばこの人がそうは言ってもあんまりこのこと好きじゃないなとか、うん、この人がなんかこっちに関心があるんだなとか、なんかそういうふうなことはなんとなく共有できるっていうところが多分あって、だからそこら辺がなんか新しい人と人とのつながり合いを作るのかな。だからまあ山崎さんなんか本当にそう日本中飛び回っててだけども、なんかでもそれぞれでなんとなくつながってるような感じを作り出すのに多分ツイッターってすごくいいんじゃないかなって思うんですよね。
だから僕久しぶりって感じはしない
しないしな い,
いや本当早いですよね。なんかこうその前だったらたまたま会って最近何してたのって人なんですけど、今ないんですよね。花見やったんだってとか誰々と飲んだんだって俺も呼べよとか、いや見てんなら来いよとかそういう話なんですけど、いや本当そういう感じでつながるのでものすごくコミュニケーションの速さが上がっている気がしますね。
でまあ私の個人的なことなんですけど、あのこの4月からあの九州の、福岡の北九州市っていうところのちょっと大学で赴任して、ずっとの前東京にいて初めて東京以外に住んでるんですけど、今3週間ぐらい経ったんだけどね、意外のほど寂しくないんですよ全然なんかね全然、いや自分でびっくりするんだけど、いやだから東京から1000キロ離れてるのに全然ね、昨日とか一昨日とか行ってここに来ても全くね、不思議だなと思うんだけど、だからそれはまあもちろん飛行機ですぐってのもあるけどね、結構ツイッターってあって、今おっしゃったように それぞれ何やってるか分かるんですよ。で今の人間環境とか自分が24時間じゃない10、まあ、24時間のうち寝てる時間以外で生きてる環境ってリアルに接してるのと、ツイッターとか、まあ、ツイッター含めてメールとかツイッター含めて取り囲んでる、要するに人口環境の部分がミックスされてるじゃないですか。でそのなんだろう、人口環境の部分はそのまま持ってくんですよね。で要するに人のつながりなんかもできちゃえば、だ今ってすごくて、つながりできちゃえば、昔は例えば東京から福岡の大学赴任するって結構決意がいると思うんですよ。だから僕も行った時に学長に、自分がね、あのまあずっと東京で、まあ、40年前ぐらいでこっち来てね、まあ、その時はね、まあ、あれだけど、いやでもまああのね、まあだまあね、あのまあこっちのいいとこだから頑張れるよみたいな感じで、いや僕そんな覚悟を決めてきたわけじゃないんですよみたいな感じで言ったんだけど、でも実際に3週間経ってみてもう全然、だからそれやっぱりその取り囲んでる自分の体感するつながりみたいなところがやっぱりそのまま持ってけてる感じがするんですよね、特にツイッターっていうのは。それはね、特に東京から離れてあのこれだけ変わらないっていうのは大きい意味があるなっていうふうに思いましたね。
これどう収束させてるか分かんないんですけどいやそのなんかそのつながりって面白いのは、あの建築でもなんか緩やかなつながりとか言ってる時期があって、あれ大丈夫かなこれ、どうも、そのなんかその緩やかなつながりとか言って建築をこう作ってその空間の仕切りをなくしていくというかやっていたんだけども、現実がこうやって緩やかにつながっていくわけだよね。その建築家が緩やかなつながりとか言っていたことっていうのは、実はなんか僕たちのこういう感情を空間で表現しましたっていうことなんじゃないかとか思ったりもするわけで、だ実際空間が緩やかにつながっている必要があるのか、それともパソコン越しとか iPhone 越しに人と緩やかにつながれる方がいいのかっていうのは結構こう考えた方がいいことだと思っていて、っていうのは建物っていうのがコミュニケーションツールとして機能していた時代なわけですよ、ずっとこれまで。例えばスタジアムだったら、みんなが盛り上がっていても恥ずかしくないというか、それをなんか当たり前のような状況を作り出すための装置としてスタジアムがあるっていう話を、あの最近出た神話が考えるって本の中に福島亮太さんって方が書かれてるんですけど、いやまさにそういうものがあったけど、実はツイッターやってたりニコニコ動画見てたりしたら、パソコンの前で盛り上がってるとなんかみんなも一緒盛り上がってる感があるというか、そういうものとしてネットワーク社会が機能していった時に、そうすると建物の持ってた側面の一つが剥がされてしまうわけであって、じゃあ今後僕たちの建物っていうのは一体どのように考えていくべきなのかっていうのは、実は結構真剣に議論した方が いい問題なんじゃないのとか言って最近思ってますね。
いいですね。じゃあこの